老子の道徳経の読み方ということで少し今日はお話をさせていただければと思いますね。まあ、皆様の中にもこう中国思想ご興味のある方いらっしゃると思うんですけども、その中でもこういくつか代表的なこう文献がありますよね。孔子の論語とかね、ありますけれども、老荘思想ですね、一般的にこう道教なんてこう言われてますけども、まあ、その原点となるこの老子の道徳経という本がありますね。教科書なんかにもこう出てくるかと思うんですけど、なかなかこれ難しいですね。で、なんで難しいのかっていうことを最近実は発見をしましたので、まあ、今日ご紹介ができればいいかなと思うんですね。一つ一つ読むとまあ面白いんですけど、最終的に何を言ってるかっていうのが私自身もよく分からなかったんですね。老子の文章が難しいのはなぜなんでしょうかということなんですけども、実は答えは一つなんですね。世を治める人向けの内容だから なんですね。すなわち、まあ、その時代のリーダー向けに書いたこれ文章なわけなんですね。だからそういった人たちになり変わったつもりでこれ読まないと全体像が実はよくわからないっていうことに最近気づきましたね。ですから、まあ老子の道徳経の時代ですから、まあ、2500年ぐらい前ですね。ですから、まあ秦の始皇帝が統一をする前ですから、まあいっぱいですね国があったと思うんですけども、まあその中の王様とかですね、まあそういった人たち向けのこれ実はこう文章だということなんですね。で、老子が言ってるメッセージをですね、一言で言うと、もうこれです。謙虚。ね。ですから、まあ私が考えるに、今も昔もですね、やっぱり出る杭っていうのはやっぱ打たれちゃうんだろうなと、まあいうことですね。で、易経っていうのがありますけども、易経もですね、実はフェーズが6つあってですね、最後の6つ目っていうのが行き過ぎてるフェーズなんですけども、過ぎたるはなお及ばざるが如しっていう感じでですね、実は行き過ぎちゃうと不吉なんですね。まあ凶なんですね。よろしくないですね。ですから何事にもほどほどにね、出る杭は打たれるから、まあ謙虚に行きましょうよっていうのは実は老子全体に流れている、まあ、メッセージだということなんですね。で、最近ですね、ピーターの法則っていうのがありますね。これは全然東洋の話じゃないんですけども、ピーターの法則っていう本が出てまして、でこれを一言で言うとどういうことかというとですね、人は無能になるまで出世するっていうのがこれピーターの法則なんですね。例えば万年課長さんとか万年部長さん、まあ万年部長さんってあんまりいないですけどね、いたりするとですね、結局もうその人はそこまでしか上がれないから、まあそのポジションにずっと居続けるということなんですね。ですからそういう、まあ、万年の役職の方がいる組織っていうのは実は停滞している組織なんで、これまあ何とかしなきゃいけないんですけど、まあこれはちょっと別の問題なんですけどね。なんですが、まあピーターの法則と合わせてこの老子の文章もまあ考えるならば、先ほどの謙虚というキーワードと合わせていくならばですよ、やっぱり能ある鷹はですね、やっぱり爪を隠す、ね、常に100%の力で頑張るんじゃなくってですね、8割ぐらいの力でやっぱり頑張っておく必要があるんではないかなと。いうことですね。でないとどっかでやっぱこうボロが出てしまうですね。で合わせて風呂敷は広ぎすぎないね。ついつい今の時代ですね、大きく自分をこう見せがちなんですけども、あまり大きく見せすぎるとですね、やっぱりそこが浅いとやっぱりこうバレてしまいますので、常に能ある鷹は爪を隠す、ね、風呂敷を広げすぎない。易経でも最初牽引天っていうのがありましてですね、まあ、龍になぞらえていくわけですけれども、常に龍は雲をまとってるんですね。ですから自分の頭を常にやっぱこう見せない、ね、そういうところが一つこれポイントかなということですね。まあ、以上、まあ、私なりの解釈で、老子の道徳経の読み方についてご紹介をさせていただきました。